寝癖頭に不祥髭、おまけに花粉症。しかしいざ推理を始めればポアロコナンも舌を巻く。
帰ってきた
天ヶ崎探偵。
天のどこかにあるという謎の集まるカンパニー、そいつはここにいるのさ。タバコの煙に暮らせて天ヶ崎探偵。
第120話、謎の妖精の正体とは、後編。こんにちは、園田啓太です。今回の依頼人はとっても可愛らしい姉妹とお父さんです。どうしたのかな。何か探偵事務所にご用を。
探偵さんに調べてほしいことがあるの。
そうなの。
君たちが、お父さんかお母さんは一緒じゃないの？
ああ、います、います。
何やら事情があって、大人に調査してほしくないということなので、ここは少年探偵園田啓太がご依頼を引き受けることに。じゃあ、ご依頼を聞かせてもらおうかな。何を調べてほしいのかな？
実はね、最近うちに妖精が来るの。
妖精？
夜遅くにね、窓の外にすごく綺麗な光が見えるの。
違うよ、あれは幽霊。
幽霊？夜遅くに窓の外に見える光の正体を突き止めて、妖精だったら家に入ってもらい、幽霊だったらやっつけてほしいというご依頼なのです。大人がいると妖精が消えてしまうかもしれないので、大人禁制なんですって。
まあ、その妖精か幽霊のせいでこの子たちが夜更かしするのも困りますし、もし不審者か何かにうちが狙われてるんだとしたら怖いですし、一度調べてもらってもいいかなと。
そうですか、そういうことならお引き受けします。
二人がまさか電気を消した後にこっそり起きてるなんて知らなかったんです、私も妻も。
そうなんですか。
たまたま帰りが遅かった時、二人の寝顔でも見ようかなと部屋を覗いたら、お姉ちゃんが起きててびっくりしましたよ。
仕方ないからパパにだけ話したの。ママに言ってないよね。
言ってないから大丈夫。
ということで調査開始です。調査の方法は、僕とハンサムさんが子供部屋の窓の外に張り込みます。例の光が見えたら、お姉ちゃんが部屋のドアを内側からノックする。すると子供部屋のドアの前にスタンバイしていたお父さんがハンサムさんの携帯に連絡するといった感じです。あ、もちろんハンサムさんが来ていることは二人には内緒です。現在夜の9時半です。
ボーイがいない間もずっとこの辺りを見ていたけれど、住宅街だから会社帰りの人は結構いるね。
ふむふむ。
通りには街灯もついているんだけど、あの子供部屋の窓のあたりはちょうど脇に入った道に面していて暗いかもね。
そうですか、ありがとうございます。
ん？
どうかしましたか、ハンサムさん。
今その脇道に男が入っていたよ。
え？あ、立ち止まった。ちょうど子供部屋の窓の前です。
ボーイ。
ええ、妖精の正体はあの男で間違いありませんね。もう少し近づいてみましょう。
ラジャ。
なんか立ち止まってスマホ見てますね。あ、そういうことか。
どういうことない？
光の正体、スマホの光じゃないですかね。
なるほど。
ここから見ていても結構明るく光ってます。何してるんですかね、毎日あそこで。
怪しいね。
やっぱり不審者ですね。二人のお家が狙われていて、仲間と様子を連絡し合ってるとか。
それなら小さなレディーたちを守らなくちゃいけない。
警察に連絡した方がいいでしょうか。
そうだね、何か動きがあればすぐ連絡できるようにしておこう。
わかりました。しかし男はそこから動かず、ずっとスマホを触っていました。どういうつもりなんだろう。
ん？なんか光がチカチカし始めたね。
え、何でしょう。
おそらくはゲームじゃないかな。
え、スマホゲームですか。
時間つぶしでもしているのかな。よし、それならちょっと声をかけてみよう。
危険ですよ。
ゲームに集中しているからね。二 不意に声をかければ瞬時には何もできないはずさ。
なるほど。
ボーイはここにいて、何かあったらすぐ警察に連絡を頼むよ。
わかりました。ハンサムさん、どうかお気をつけて。
ボーイ、そういう時はグッドラックって言うのさ。
はい。ハンサムさん、グッドラック。ハンサムさんは僕に軽くウインクをし、くるっと振り返ってスマートに男に近づいていきました。そしてついに男に声をかけたのです。すると、
わ、
男がびっくりしてちょっと大きい声を上げました。やはり油断していたのでしょう。ハンサムさんの読み通りです。ハンサムさんはさらに男に何やら話しかけます。僕はハンサムさんのスマホを握りしめています。すると、なんとハンサムさんと男の二人でこっちに向かってくるじゃないですか。ちょっと待って。
あそこで話すと小さなレディーたちに聞こえてしまうからね。お連れしたよ。
え、あの、大丈夫なんですかこの人。
ああ、ご近所さんだそうだ。
え、
その脇道を奥に入った突き当たりに住んでいる笠原です。
え、そうなんですか。
事情があってそこで毎日スマホを開いていたのだそうだ。
すいません、まだ状況がよく飲み込めてないんですけど、何かご迷惑をおかけしてしまったみたいで。
どうして毎日あそこでスマホを。
実は今うちに生まれて間もない赤ちゃんがいまして、寝かしつけたところに僕が帰って起こしちゃうといけないから、今赤ちゃんがどういう状況なのか家の手前で妻からの LINE を確認していたんです。
それがたまたまあの場所だったということだ。
通りで立ち止まってスマホをじってるのも怪しいかと思って、誰にも見られないところで見てたつもりだったんですけど、それが良くなかったみたいですね。
さっきゲームしてたのは。
今日はまだぐずってるみたいなんで、しっかり寝つくまで時間つぶしよう。
それで光がすぐ消える日やチカチカする日があったわけですね。
とりあえず今度から場所を変えます。すいませんでした。あ、ちょうど寝たみたいなんで起こさないようにそーっと帰ります。
Good luck。
では失礼します。
はあ、そういうことだったんですね。
さてどうするんだい。レディーたちにどうやって報告する。
そうですね、今日は遅いですし、明日まずはお父さんに報告しましょうか。ということで次の日、お父さんに事務所に来ていただきました。
え、笠原さんとこの旦那さん。ああ、そういえば私が見回った時にもお会いした気がするな。まさか妖精の正体が笠原さんのスマホの光とは思わなかったけど。
なのでご安心ください。
そうか、でもわかります。私も二人が小さい頃すごく気を使って家に入ったのを思い出します。赤ちゃんって本当にちょっとした物音で起きちゃいますからね。まあ今思えばほんの数ヶ月のことなんですけど、あの時期はいろいろ大変でした。
でもそのお父さんとお母さんの苦労の甲斐があって、あんなにキュートなレディーたちが育ったんですね。実に素晴らしいことです。 Good job。
いや、そんな、私は何にも。
ちなみに笠原さん、もうあそこでスマホ触るのはやめるっておっしゃってましたよ。
そうですか、じゃあもう妖精は現れないということですよね。
そういうことになりますね。
そっか。
そして次の日、今度は姉妹とお父さんの3人で事務所に来てもらいました。じゃあ調査報告をします。あの光の正体は
妖精さんでしょ。
幽霊でしょ。
いや、2人とも、あれは、
あの光の正体は子供を優しく見守る守り神みたいなものだ。
え、
うん、あながち間違いじゃないね。
どの子供にもね、元気に育ってほしいっていつも願いながらずっと見守ってくれてる守り神みたいなのがいるんだよ。
それって妖精さんみたいなものよね。
そうじゃないかな。
ほら、やっぱり妖精さんだ。
え、幽霊じゃないの。でも妖精さんの方がいいね。
家に来てって言ってくれた。
家にはもう来てくれてるみたいだよ。
嘘、家の中で見たことないよ。
私もない。
僕たちの目には見えないんだって。でもちょっと気づいてほしくなって光ってたみたい。二人を見守ってくれる妖精はいつだって近くにいるよ。
探偵さん。
そっか。どんな顔なのか見てみたかったのに。
それとね、もう光るのはやめるみたいだよ。
どうして？
そうだね、二人が気づいてくれたからじゃないかな。
そんな、それなら気づかないふりしてたらよかった。
きっとまた光ってくれるよ。
え？
妖精さん寂しくなったら二人とも私に気づいてねって。
本当？
ああ、
よかった
よかった。
こうして謎の妖精事件は一件落着しました。
お父さんが言ってたよ、たまにスマホを持って外に出てみますって。ただし夜更かししないように早めの時間にね。
ああ、だからまた妖精が光るんですね。
しかし素晴らしい調査報告だったよボーイ。
ありがとうございます。
そしてボーイのことを見守ってくれている妖精もいるからね。調査の夜も何度も僕のスマホを鳴らしていたよ。
ああ、はい。ということで僕も今日は早めに家に帰ろうと思います。それでは。
雨が咲き探偵。